井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
前回はね、共感というテーマでね、
はい、
経営者のマインドサプリ、秋山城さんのね、
はい、
コンテンツちょっと、交えながらやったんですけれども、まあ、そんなこんなの中で今日は久しくというかね、この、どのくらいですか、今ちょうど7月、8月ぐらいの時期になりますので。
そうですね。今はね、実際には7月の頭なんで、
うん。
企業でいうと、第一四半期、まあ4月決算であれば、3月決算であれば、第一期、
そうですね、クォーターがちょうど、
終わったっていうところですね。
4月ぐらいからね、昇進したり、こう、職、環境がね、変わる人たちも、本当に続出してたタイミングからね、
そうですね、
3、4ヶ月経って落ち着いて、はい、なんかこう、一区切りって感じのところもあるとは思いますけど。
そうなんですよ。だからね、私もね、今年は、そういう意味でちょっと集中してんのかな。4月に、そういう自分の環境変更があった人たち、
はいはい、
新任の管理職の人たちとか、それから、なんていうのかな、契約社員だった人たちが正式採用されたりとかね。
ああ、なるほどね。
うんうん。そういう方たちとか、それが、まあ、あと新入社員とかね。うんうん、まあ、4月にそういうふうに、こう、環境変化をした人たちのためのね、ワークショップとか研修みたいなのが、実は7月結構入ってて。
へえ、うん、で、この間も続いてるんですね。
うん、この間もやってきたんですけどね。
じゃあ、なんかせっかくなんで、そのあたりの話をね、はいはい、やって、はい、いけたらなぁなんて思って、はい、キーワード的には何かありますか？
まずね、これは中堅中小企業で言えば、小さな会社なんかで言えば、トップマネジメント自体もその状態になってるかなとは思うんですけど、
ほうほう、
まあ、私がやった、この間やった研修で言うと、新任の課長さんっていう研修だったので、いわゆる現場を管理監督する人たちのための話でした。で、うんうん、なんだけど、ここ、日本のね、課長さんって、これ2020年ぐらいの調査、リクルートさんの調査なんで、もしかすると、コロナもその後あったりも、コロナが始まったりもしてたところなので、もっと上がってんじゃないかなっていうぐらいに思うんですけど、
うんうんうん、
いわゆるプレイングマネージャーっていうやつですね。
管理職でありながらも自分もプレイヤーやってるっていう立場ですかね。う
ん、はい。で、さっき言った途中で、中小だったら経営者もそうじゃないですかっていうのはまさに。
ああ、確かにね。そうですね。
うん。なので、組織の、集団が小さければよりプレイヤーとしての部分も結構あるだろうな。
はい、はい、はい。
で、さっき言ったそのリクルートさんの調べで言うと、2020年当時で 87% 以上の人が、課長が、うん、プレイングマネージャーだったっていうね。
世の中の課長職と言われる人の実態は 87% ぐらいがプレイングマネージャーってことですか。
12% 地方の人がだけがプレイヤーじゃないよという。
そうなんだ。
まあ、なので、
そうですか。
ほうほう。なので、まさに、新任の課長さんなんていうのはプレイヤーとして優秀でもあったらからなってるんでしょうし、
うん、
プレイヤーという純粋なプレイヤーとしてのマインドからマネジメントっていうのをどういうふうに切り替えていくかっていうことがすごい大事だよねっていう話で、してきましたね。
あ、そんな研修とかワークショップが多いということですね。ポイントというか、どういった観点の話が、
まず、まあ、プレイングマネージャーって言うんだけど、考えなきゃいけないのは、 一つは、どの程度プレイヤーとしてやるのか、マネジメントにっていう
割合ね。
うん、どの程度の、じゃあどの程度マネジメント業務しなきゃいけないと思いますかっていう話だと思う。
ちょっと待ってください。管理業務と、
はい、
実際の実務、プレイヤーとしての仕事の割合の最適な割合があるという前提の話ですか？
さっきも言いましたリクルートワークスが当時調べたやつでいろんなデータを見ると一つの傾向は明らかですねっていうのが出てきますね。ただこれ、まあ、さっきも言うようにこれ大企業も含めていろんな企業の母体があるので、小さな会社であればプレイヤーとしての部分はもうちょっと広がるのかなとは思うんですけれども、
ほうほうほう、
要はプレイその管理職がプレイヤーでやってる部分が多いと管理業務ができない、マネジメント業務ができない。で、マネジメント業務ができないことによって、ね、チームとしての生産性とかが下がっちゃうよねと。
ああ。
うん。いうことじゃいいんじゃない。
全体を見る仕事がいないんで、みんなが個々に動いちゃってと。
だから、チームの生産性とか成果っていうものに、プラスに貢献してるんであれば、
はい、
プレイヤーとしてやってる部分があってもいいよねっていう話なのよね。
あ、じゃあ、あくまでも、指標として測る結果は生産性の高さが、
チームのね、
チームの生産性が高い管理職の方のプレイヤーの割合。
割合。ちょっと図表があると分かりやすいんだけど。
いや、分かりますよね。全然分かんない。半分ぐらい。
そうするとね、行って、これちょっと指標の数字はどういう意味かっていうのはちょっと置いといてね。
はい。
その資料で言うと、全くプレイヤーというものをプレイング業務やってない人で3ぐらいなんですよね。一つの指標としてね。
3っていうのはスコアと思っていいですか？
スコアがね、はい、ある計算式によるスコアが3なんですね。はい、ね、なんだけど、3割ぐらいまでって、逆に言うと 3.27 とか、要するに、やってない人よりもチームの成果っていうのは高い成果を上げられるんですよ、生産性を。
管理職の方がプレイヤーとして動いている部分が3割ぐらいあった方がチームの生産性がいいってことですか？
うん、いいんですよ。ということは、ただし、まあ、4割ぐらいまでも結構高いんですけど、
ほうほうほう、
まあ、3割ぐらいから減っていくんですけどね。
はいはいはい。
で、5割以上超えちゃうともうガーンと。
今私5割ぐらいって言いましたけど。そうだ、うん、下がるんですね。
下がっていっちゃうんですよ。っていうことは、やっぱり、30% 台ぐらい、4割弱ぐらいまでには、抑えといた方がいいよねと。多くても、ね。
はぁ。
で、まあ、この調査では、基本的には3割未満にいたしましょうっていう調査結果にはなってたんだけど、でも、まあ、さっき言った中堅中小なんかだと4割ぐらいは必要かなと。
これそうなってくると3割っていうのが一つの指標ってことですね、プレイヤーとしては
。はいはいはい。
あとはそうなってくると中身ってどういう感じになるんですか？そのプレイヤー業務と管理業務の境目って結構よく分かってない感覚があるんですけど。
はい、素晴らしい指摘ですよね。そこがね、やっぱり大きく言うと、なんていうのかな、他の人でできる、
うん、
だけど人がいないからやんなきゃいけないんだよね。
あ、自分もね。
うん、
よくある話ですね。
そうそう、これがねほぼ中心だと思うんですけど、これがね、うん、やっぱり理由としてなんでやってんのっていう理由がほぼ6割がそれなんですよ。
へえ。あ、人いないから俺やるしかないよみたいな話ですか？
そう。
なるほど。
っていうことはね、何やっちゃってるかっていうと、ある意味誰でもできることをやってしまっている。
ああ、管理職である必要はないと、
うん。そう。で、これがあまり多く占めると、まあこれを基本レベル業務っていう言い方をしてるんだけど、それを管理職があまりやると、実はさっき言ったチームの貢献、成果と生産性の貢献度っていうのは低くなっちゃうのね。マイナス効果
です。これってどうなんですか？私個人的にはなんかそうだよねっていう納得感あるんですけど、うん、一方で、
はい、
なんかお前もやれよみたいな圧力を下から上に感じるみたいなのもなんかあんのかなと思うんですけど、どういう感じなんですかね、 体世の中は。
なので、じゃあそのプレイヤーとしてやってる部分がどんな内容だと、さっき言ったチームとしての成果とか生産性にもプラスの効果があるかっていうね、いうことで言うと、誰でもができるようなことではなくて、やっぱりマネージャーだからこそ、できること。例えば、他セクションとの調整の必要な業務とか。
なるほどね。
うん。だから、なんかこう、このチームとしてちょっと初めてやるんだけど、どう組み立てるかね、このやり方とか。うん。そんなような、やっぱりこう、管理者としての立場が必要な、権限も持ってる人が立ち振る舞った方がいいようなものを、のところをやっていると、それが、プレイヤーとしてやっていても、そっちの方が、効果としては高い。で、今ね、遠藤さんが言ったように、それってマネジメント業務じゃないですかっていう感覚にも
近い。そう、どうなんですか。
うん、それもあるんだけども、それは、でもやっぱり業務としてやってるっていうと、一つの業務は、自分でそれは完結しなきゃいけなかったりするとすれば、ちょっとやっぱプレイヤーとしての部分っていうことにはなるので、
じゃあ私にしかできない特殊なプレイヤー業務ってことですね、
つまりさっき言った他セクションとの調整の必要な業務で、A という部下がやっていて、 A の仕事の中で他セクションとの調整が必要になったねって出ていくのは、これはマネジメント業務。
ほう、なんだ今の、なんか確かに違いがありましたね。
A の業務なんだよね。なんだけど A の業務を完成させてあげるための支援、サポートとして、上司として他セクションと調整してあげるっていうのは、これはマネジメント業務に入ってくると思うんですよ。ね、ちょっとここ難しいんだけど、ただ、ある業務が発生しましたと、これ他セクションと連携してやらなきゃいけないから、じゃあ担当私がやりますって言った瞬間に、担当なんだよね。
じゃあ全体動かすための支援業務みたいな意味で、管理者の業務ってことですか。
マネジメント業務、
マネジメント業務ってことです
ね。ただいくつかのこうなんていうのかな、1から10までの業務がありますと。だけどこの9番目の業務って、どこの他のセクションも関わるから、じゃあやるなら、分かった俺がやるよってやってたら、やっぱり一つの業務ではある。
でも今のですごいイメージつきましたけど、私も昔ね、大きな大企業にいたことがあるんですけど、課長職、
はい、
確かに87の意味がちょっとわかる気がしましたけど、ほぼその人って調整業務しかやってないみたいな課長さんとかっていますよね。しかもそれがプレイヤーとしてのまさに調整業務、関係者の調整業務、なんかそこだけに命かけてますみたいな
っていうのはあるので、ただそういう業務をやっていて、それがなおかつ 3,4 割であればね、チームとしては成果が高くなるよねっていう話だと思うんです。
改めてちょっと時間もね近づいてるんですけども、そうなってくると今度管理職のマネジメント業務か、マネジメント業務はどういったものっていっぱいあるか。
いくつもあるんですけどもね、やっぱりやらなきゃいけないのは、方向を決めるっていうことが大事で、まずね、このチームとしてはどこに向かうか、で自分たちが成し遂げなきゃいけないことは何かという方向がちゃんと示せていて、でそれに伴う進捗の管理をちゃんとできているかどうか、でそこに向かうためにやんなきゃいけないのが、やっぱりこう人を指導したり育成したりすることとか、ある意味では意思決定をしていくとかっていうことが大事になってくる。で、それに伴ってね、やっぱりこう起きた問題を解決するとか、さっき言ったように調整するとかっていう、ある種調整機能ですね、これもね、っていういうようなことはあり、で最終的には評価をするというような、人の評価もしなきゃいけない。このあたりが管理者として の職務でしょうね。
今言った一連の話が管理業務ですか。
はい。
ポイントとなる概念でいうと何になるんですかね。
要は、ポイントとなる概念っていうか、 あれです、いわゆるこうチームっていうものの全体の生み出した成果、生産性をコントロールすることが大事なので、そのために人っていうものにマネジメントするし、実際に業務、タスクっていうものを、管理していかなきゃいけない。だけれども、要は、我がチームが求められている機能とか役割をいかに果たせるかっていうためにいろんなものをこう調整していく、方向付けしたり人にアサインしたり役割をいろんなことをしていくんですけども、要は、このチームが会社全体の中から求められる機能役割は何だ、それはより高度にするためにはどういうことが必要かみたいなことの方向性を決めることが一番の業務でしょうね。
いや、まさに管理業務って感じで、抽象度高くなりますね、
はい、
そういうことですか。一旦今日のところはね、何ですか、この管理職の人たちに求められる、いい組織におけるいい管理職の話なんですかね。
そうですね。プレイングマネージャーとしての。
プレイングマネージャー。
今日はね、今日はそのプレイヤーとしてやってることは決して悪いことじゃないよ。はい、ただ、やってる内容とやってる割合っていうのは、やっぱりどっかでは、いやいや、そんなこと言ったって人がいないんですよってことにぶち当たるんだろうけれども、理想の姿としてはどうあるべきかなっていうのは少し考えておいた方がいいでしょうね。
3割だぞというキーワードがありましたね。今日のこの全体のテーマにおいて、まだちょっと話、残すところありますか？もしあれば次回ちょっとそのあたりをと思いますけど。
基本的には大丈夫だと思うんですけどね。やっぱり、もうちょっとね、なんていうのかな。その今言ったように、とはいえ人がいないんだからしょうがないよっていつまでも言ってちゃダメですよっていうのも言いたいので。
それはあれですか？やっぱり現場を見てるとその言葉が飛び交うんですかね。
いや、もう最終的にはそれしかないんですよね。
なるほど、そういうことですね、これがリアルな実態と、だからこそ、今の言い訳が出た方はね、ぜひ実態が自分はどういう状況になっているのかチェックしていただけたらというところですかね。
はい、
ということで終わりたいと思います。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。